いつも中村文明のみるみる元気が湧いてくるをお聞きくださりありがとうございます。当番組では、スポンサーを募集しております。詳細は FM ギグ幸せ発信局までお願いいたします。また中村文明に関する最新情報は黒船カンパニーのホームページにてご覧いただけます。中村文明のみるみる元気が湧いてくる。はい、中村文明です。こんにちは。
こんにちは。
またひょこっとですね。
ほんまひょこっとでしたもんね。
ひょこっとですね。
びっくりしました僕。
ここは本当にこのなんかこのスタジオはなんか人がよく遊びに行き
あり
ますね。
ありがとうございますよね。ふっと来てくれるんですよ。ね、
まあ、先週の福原純ちゃんといい、はい、今今週今目の前にですね、はい、あの内迫さんというですね。
そうですね。
こんにちは、内迫です。
まあ、内迫さん話がうまいかというとそういうことは決してないんでですね。なんかあまりリスナーの皆さんは、この口からいい話が出てくるというそういう期待はあんまりしてもらわん方がええかなというふうには、はい、まあ、思わなくはないんですけども、まあ、なんでまたひょこと神戸に東京の人は。
いやいや実はですね、まあ、昨日まで大阪でイベントがありまして、はいはいはい、まあ、それのまあ撮影があったんですけども、あ、まあ、その帰り明日実は僕は青森に飛ばなきゃいけないんですが、ね、ちょうどウィリーさんのところにね、ウィリーさん の, あの講座であのビリビジっていうのがありまして、うん、
ビリビジ、
それを
ビリビジネス講座、
そうです、はい、そうです、はい、でそれ6ヶ月間やってて、うん、でまあ、一応一旦区切りがついたん で、
う
ん、
そうですね、
まあ、ちょっとしたちゃんとね、ご挨拶っていうか、それを、まあ、お礼を言いに来たっていうか、
俺言いに来な怒られると思ったんですか。
いや、ぶんち上げを持ってきた
の。ビリビジではビリーさんは結構怖いとかきついとかいう噂を聞きます、
はい、
結構怖いんですけどね、
初めの3回だけね、
はい、やめてまえとか言うんでしょ。
そうです、そうです。
俺そんな人前で余裕あんわ。やめてまえとかもう帰ってけとかね。
いや、さすがにちゃんとお金持ちも返すんですけどね。
あ、は
い
は
い
は
い、
それを半年耐え抜いて、
はい、耐え抜きましたですね。いや、でもその耐えたおかげで、うん、なんかまあ、ね、ビジネスのチャンスっていうか、
ね、面白かったですね。
そういうその今まで分かってるけどもなんか超えれないようなところがやっぱりビリーさんのなんか背中を押してくれるっていうようなヒントがありましてですね、でまあまあなんとか業績も少しずつですが、うん、上がってきてるんじゃないかなと。
なるほど、はい、したらまた今度からのゴルフではまたね、一打一打のプレッシャーの金額を上げてですね、中村文明募金にどんどんと。もう大概この人は払ってばっかりいらっしゃるんで。
そうなのね。
僕が払ったこと一回もないじゃないですか。
うちの嫁がいただいてますね、はい、
そう、嫁にいっぺんね大逆転劇食らわさせられてね、台湾で一人で総勝ちしていったんですよ。
ありがとうございました。
でしたね。
もともと僕はブラッドさん、ブラッドさんって言ったんですけど、はご縁紡ぎ塾、
僕は一番ご縁紡ぎ最初は台湾。
そうか、一番最初台湾 の、
台湾なんですか。
おみこしを奉納に行った時 の、はい、あの100人がぐらいでね、はいはい、行った時の参加者 で、 で映像関係の仕事されてるっていうことだったん で、はい、それで台湾にもその言った営業所というかね、はい、そこのところの会社のつながりの人たちがいるん で、はい、でそれが撮影してくれてね、はい、それからそろそろドローンまで飛ばして、みこし担いであのおみこしシーンの DVD も作ってくれたんですよ、
はいはいはい、うん、はあ、そうなんですね。
いや、参加者が撮影してくれるってなんてありがたいんだろうみたいな。ね、
それもプロですもんね。
そうなんです。はあ、でそんなことやってたら東京のその紬に参加しはって、ね、はい、って言うてたら今ご縁塾の 5期生でもいます、はい、あ4期生4期で、あ、はい、そうか4期で卒業してて今5期の手伝いにまた毎回来てくれるんですよ。今度鹿児島も行くんですか。
鹿児島
あ行かれへん、はい、あそうですか、はい、
そ
うですか、
そっか、中丸文は被害者の会に入ったわけですね。
先週の福原純ちゃんもそうですけど、
被害者の会入ったん
ですよ。もうね、中村文明被害者の会、まあ、これの理事長はあの高橋日本の東野昭彦ですけど ね、 ね、
はい、いいですね、いいですね。
でも被害者の会の人たちはみんな大体ニコニコしてて、ね、仕事と人生がガラリと変わってエキサイティングで楽しんでますよね。
はい、そうです。まあ、またあの被害者の会の人ってみんな仲良しでね、ほんま会うたらもうねそんな話ばっかりで、
被害者の会
って初めて聞いた人ほんまにあるんじゃないかと思って
漠然としてるけど、はい、なんとなくいや俺も被害者の会の一員だなんていうね、
は
い、
思ってるんで
しょうね。自己申告ですこれね。
じゃあ僕も入っておきますわ。
たくさんいますよね。そうか、ビリーさんなんかもでも紡ぎ一つきっかけにバーって新しい世界が広がったでしょ。
急に全然関わったことないような人たちと関わることになったので、だってつむぎ行くまではだいたい企業の社長さんか先生っていう名前のついてる業種の人たちとしか付き合ってなかったですからね。
あ、はい、もう今全国ですよね。
ありがたいことで、
は
い、
ね、
何か、ね、コンサルタントやって皆さん思ってませんもんね僕のこと。あ
また今年のお歳暮楽しみにしてます
わ。わかりました。
もうトラックごと納品されてきそうなぐら
いなんかね。
すごいですね。冬焼さんとビリーさんのつながりってどっからなんですか。
これね、僕は始まり大使長ですかね、
の前に尾崎のお姉さんの何かあの神戸のところのポーアイと違うわ、ハーバーランドかなんかに公演コラボ公演しませんでした二人で。
ねやんと、
そうそう、ね、瑞賢さんかなんかの、その前か後の時に僕子供をベビーカーで歩かしとったら前から黒い服着た女のこんまい女の人と 2,3 人男を連れてなんか変な歩いとんなと思ったらお姉やったんですよ。ほんでおーと言った時に、あお姉どうしたなって言った時にお姉は僕のこと見もせずにうちのチビにやーって言って、うん、でやーって言いながらあの子供の頭の後にあんた今日暇かって言われて、
うん、
いや暇やけどじゃあ今からおいでって言ったのが初めてなんです。
その時僕の講演を聞いて、
そうで講演ああこんな面白い人おるんやと思って、それから半年後に大使長に
大阪のね
そう見に行ったんですよ。
見に行ったって一緒に出たんでしょ。
いやいや一緒に出たんはあれですよ、鈴木先生のあの、グランビアですわ、
大阪のあの難波の、
そうそうそう、あれは鈴木先生か
税理士の
そうそうの関係であのコラボ講演やってくれっていうことになって、
あそうか大使長がコラボだったわけじゃない
んや、じゃなくて、ね、はいはい、
あの時はちょっとお話しただけでしたっけ。
そうですそうです、はい、
大使長の印象がなんかすごい強い。
そうですね、う
ん、
はい、そこからですねずっと。
その時はまだ大使長の時はまだあの一遍死んだ死ぬ前でしょ。
前はこの太ってますから
ね、うん、でしたよね、はい、
90キロぐらい
ありましたから、あの一回死んで生き返ってからビリーさんなんか雰囲気変わりましたもんね。
皆さんそうおっしゃいますね、
はい、うん、やっぱり一遍死んでよかったですね。
よかった。
3分30秒でしたっけ
心肺停止。3分33秒。
あ3分33秒心肺停止時間。
そうそうそう、
そしてまた蘇生したという。
そうなんですよ、バチンバチンって2回されてね。
あ電気ショック
を。いまだにこう残ってますもんね、あれ肩がね、
電気ショックの
あのアイロンみたいな肩が。
あそうなんですか。
太ももなんかまだ薄に残ってますもんね。
へえ、太ももも当てるんですか。
あのね普通は胸倒してらっしゃるんですけど、僕心臓が止まったので、心臓と太ももに当てたらしいんですよ。だからあの退院の時に嫁さんに言われてましたもん、パッとこう服脱いとったら、この太ももの時にこうホームベースみたいな形になってるじゃないですか、ね、アイロンみたいに、それ何って言われました。僕もこれ何やろうと思ったらそうやったんですよ。
よかったですね、生き返ってきて。
そうそう、で帰ってきた一番最初のコラボ会もふみちゃんやったんですね僕ね。
あそうでしたか。
そうですそうです。どこやったかな、滋賀かどっかでやったと思いますよ、
はい、滋賀で、
滋賀かどっかで、いや滋賀でどこやったかな、あのそれこそ五円塾の今あの王くんが、あの主催してたんですよ。
王くん、
王谷くん、
王谷くん、
王谷くん、王谷さん、五円塾で。
あああ、あの人が全然集まらなかった時。
そうそうそうそうそう、あれ僕とコラボ公演
でした。あそうやったっけ。
そうそうそうそう、
あああったわ、 この数年間で僕のその出演料を唯一払ってないやつやよな。
僕もらってないもんね。
そんな話。
そうなんかやるやる言うのはええんやけど、やるとほんまにやるとの間に随分なギャップがあって、
うん、
ちょっとね、うん、へえ不思議な感じですね。
そうそう、
ね、
あれがだから僕が復活しっていうか退院してきて初めての公演っていうの初めてはそれですね。
ああそうやったんですか。
はいはい、そうなんですよ。なる
ほど。どうでした宇佐さん、ビリビジ
はね、
うん、
もう僕目が覚めたような感じがやっぱりね、何回か
それまで覚めてなかったんですか。
夜寝てましたね。あの、まあ、一応経営者やってるじゃないですか、だからやっぱりあの営業とかそういうのは一生懸命やってるつもりなんですけど、やっぱりちゃんとやってなかったりとか、うん、まあ、僕すごく今でも印象に覚えてるのがあの電話でね、
うん、
まあ喋って、うん、あのアポイント取ったりとかなんとかするだけで、まあ、ことが終わってたような、仕事をしてたような気がするんですね。やっぱりビリーさんにお会いして、やっぱり人の話を聞くことやっていうことで、聞き方のね、いろいろあの、ウェンツムギ大学でもやってらっしゃるじゃないですか。あれを初めてお聞きして、でその後にあのビリビジに行きましたら、あやっぱりあちゃんとやっぱりそのアポイント取って、でお会いしに行く、で人の話を、いわゆるその行く方の話を聞くっていうことがこんなに大事なんやなというふうに思いましてね。その前に第1項目にね、宿題があったんです、でこの宿題は何かというと、自分のことをね、5歳の頃を知っている人に会ってこいっていう宿題がありまして、でそれ僕もあの両親も亡くなってるんで、もう兄貴しかおらへんなと思って、石川県七尾市っていうところにうちのお兄さんがいるんですけど、
七尾ね、
はい、わざわざちょっと行って、でその頃どうやったんっていうのをゴルフしながら、
うん、あまり上手じゃないゴルフやから喋る時間は少なかったでしょ。山に登ったり谷に降りたりね。
いや、カート乗ってる時間があったんでね。
あ、ちょっとでしょ。カート乗ってる時間はちょっとでしょ。
いや、ジョイント長かったんですよ。
3、4本のクラブ持って走り回したんでしょ。
でそんな話を聞いてるときには、あ、僕の知らないところの話をしてもらったりとか、あ、そういうことやったんやなっていうようなことを聞いてきて、まあまあ第2項目にね、まあ、こんなことがあったっていう話を、まあ、ビリーさんの、まあ、講義の中で話をするんですけど、まあ、やっぱりその時子供の頃って、まあ、僕らも夢を持って自信を持って一生懸命何でも無邪気にやってたけども、なんか今ってなんかこんなことをやったらあかんやろうとか、なんかそういう潜在意識とか、なんかそれでやってみたいねんけどもできんよなみたいなことばっかりやったなと思って、まあなんかそういうことを気づかさせてもらったのがまず一つで、あと先ほど言いました、やっぱり聞きに行けっていうことと、やっぱりメモを取ることっていうのがね、もう分かってるけどメモ取らないじゃないですか、で取ってそれを活かせないっていうことで、である時その大先輩の方にお話しすることがあって、もう居酒屋で喋ってるんですけど、居酒屋でちょっとよろしいですかって言ってノート出して喋ってる話をちょっとメモ取り出したら、君何やねんそれ、何するのって言ったら、まあ取り出したらまた話乗ってきてくれて、いろいろやっぱり話を聞かせてもらったりとかして、いろんな方を紹介してもらったりとか、なんかそういうそのなんか広がっていくっていうかね、
まあ、そういう分かるわ、それ分かるわ、
はい、そういうもう簡単なことだと思うんですけども、あのやっぱり改めてこういうふうに、ね、こういうやり方がそれ以上にもっといっぱいあるんですけども、まあ、聞いた時にあ、これは違うなって、だからそのおかげで僕はポイント何件か取りに行ったりとかして、ちゃんとこうお話聞かせてもらって、でも来年の予定とかもいただいた案件も何件もありますし、正直言ってやっぱり売り上げもかなり上がりましたんでね、もう本当にあの感謝しております。でき
るだけなんかね、その
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせその1、ポッドキャストでもちょくちょくお話ししている引きこもりやニート、道に迷った人たちをサポートする活動、たがやせ日本、現在は北海道のみの活動になっておりますが、 2016年12月より沖縄での活動を開始。最高の星空、真っ青な海、キラキラの太陽の下、沖縄で一緒にサトウキビを収穫しませんか。勇気ある一歩お待ちしております。また一般の方の見学や体験も受付中です。お知らせその2、黒船より新商品のお知らせ。ネタの宝庫中村文明、講演会では語りきれない思いを CD に収録。今回のテーマは耕せ日本、引きこもりやニートの社会問題×離農が進む農業問題、問題×問題、マイナス×マイナスはプラス。そんな中村文明の思いつきで始まった活動も10年を超えました。笑いあり涙あり、リアルヒューマンドラマをお楽しみください。どちらの詳細もホームページにて公開しております。カタカナでクロフネと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
僕ってなんかこう自分のこう体験の中になんかそういうものがこうプログラミングされてるというか ね、
あるね。
僕ね、新幹線の中でね、ほんまグリーン車乗って通路側わざと座ってですね、でその窓側の人に喋りかけてね、ほんでから言うたら、まあグリーン車に一人で乗ってる人って、まあ芸能界の人もれやスポーツ選手とか、こう一流と言われる人たちがほんまにいっぱい座ってるん で、 でこの間なんかも三味線の家元の人とかね、話したんですけど、だけどそうやってしてると別世界のことをたくさんこう聞くでしょ。そうすると自分の枠もどんどん広がるし、でもその時に僕はね、直感で感じて毎回やってたことはね、前半はまず聞く、とにかく聞き倒す、ほでね、喋り尽くすとね、向こうが言ってくるんですよ、そろそろ君の話も聞かせてくれよ
ほらほらほらね、
そろそろ君の話も聞かせてくれよっていうふうに言われた時は、僕が喋り出してもね、一切邪魔しないんですよ。でね、僕はあの頃からよくこう相槌は、いやすごいなすごいなをよく言うんですよ。すごいですねって、さすがやわ、すごいわって。でその次はメモを出してね、なるほどって言いながらメモ取ると余計喋るでしょ、はい、で最後にね、面白い人ですねってこう言うんです。ですごいのす、なるほどのな、面白い人ですねの王でね、素直の相槌言うて、これ連発で言ってるでしょ。ほすと喋りまくってくれてね、ほで喋りまくるともう話すことに満足しきった時に、必ずみんな言いましたよ、そろそろあんたの話も聞かせてくれやってって言われて、僕がそうですか言って喋り出すとね、僕の相槌が映るんですよ。いやいや、あんたもすごいがなって、ちょっと俺もメモっとこうかなでそう、おもろいなあんたもっていう風になるとね、相槌が同じ、相槌がもう乗り移ってしまって、ほいでお互いね、笑える関係ができた時、次もう一回会おうように繋がっていくんですよ。なんで最初は絶対自分は喋らない、もう聞くに徹する、お客さん、僕飲食やってる時のお客さんもいつもそう、もう聞き倒すこと、とにかく聞くこと、ほんでね、あんたの話が聞きたいんやって言わすまで聞き続けることですよ、そしたら絶対ね、その人と仲良くなれるんですよ ね、
そうですね。
僕も体験の中でそれはもう見つけましたよね。
さすがですね、その通りです。同じこと言ってますもんね、
みんなね、上手に喋ろうとかね、上手に商品をね伝えようとかね、話すことばっかりに重点を置いていますよね。
置いてますね。
ちょっと違うんですよね。いやー、なるほど。それがこう一つのビリビジュアプログラムみたいな、
ね、そうなプログラムですね。でその5歳の頃に戻るのも、結局情報収集力を高めようと思ったら、まず自分のことなんやけど、自分の昔のことを自分以外の方に聞かせてもらうってことが一番基本になるので、行ってっていうとこ行っていただける方と、言え行けへん人おるんですよ。行けへん方、そのできないこと言うじゃないですか。それこそあのふみちゃんで言うタバさんちゃうけど、もう聞いた瞬間ちょっと待ってと、もうそれでも帰って
やらへんのやったら、
やらへんじゃ、もうお金も返すから帰りな言って、そんな感じがなんかきつく思われるみたいで。
なるほど
ね。
そうです。
でもやったらやったらなんかこうすごく感動したとかね、なんか40年ぶりに借り取ったらその当時の友達に会ったとかっていう、そんなのが出てくるんですよ。それ聞いてるだけでもすごくこうほんわかしていいじゃないですか。でそんなになんかなったらねと思って。
なるほど。僕なんか中学を卒業と同時に実家を出たんで、
ああ そ,
その高校の時とかでまた東京行ってたり、で実家に帰る回数がこうやっぱね、どんどん少なくなって行くけど、帰るとね、 近所のおばちゃんとかね、みんなあれ文也君ってこうなるでしょ。うん、そうするとね、こっちから聞かんくってもね、うん、あんたちっちゃい頃なーっていうのをね、もう散々聞きましたもん。
はいはいはいはい、
本当にあんたはちっちゃい時からおしゃべりやったわー言うて、それでおじいちゃんがゲラってあだ名つけたぐらい、いつもあんたは笑ってたとかね。それでな、あんなここの場所でな、うちの息子に俺はの赤い服がよう似合うんやで言うてね言うてたわとか言ってね、もうそんなめっちゃ細かなことまでね、その近所のおばちゃんにもいっぱい聞かさせられたんで。でもね、僕はそのちっちゃい頃の話聞くのすごい好きやったの。
はいはい、
うん、だからよ聞いたわ、向かお迎えのかこちゃんおばちゃんとか隣の姉ちゃんおばちゃんとかね、うん、僕ってさ小さい時どんなやった言うてね、よう聞いたんですよ。
うん、
なんか原点が分かると、なんかそれでも僕はやっぱり母親がお前は天才やってよう言うてくれたことはやっぱりすごく覚えてるし、でも嫌なことも覚えてますけどね。だからお前橋の下で拾ってきた子や言うてね、もうあれ言われた時、僕ちっちゃい時にもう悲しくて悲しくて、ほんまにそうなんかなと思ってね。だけどしまいのしまいに嘘や言うておかん言うんですよ、おとんもおかんもね、もう嘘や言うてんのに、もう僕泣いて泣いて、でしまいにもう馬乗りになってね、母親の体の上、ほんまに嘘やって言うてって、ほんまに私の子供やってちゃんと言って言うてね、ワンワン泣きながらおかんの上馬乗りになって言ったことある。それ覚えてますもん自分で。でもあんな言葉って軽率に子供に言うちゃいけないんですよ。
そうよね、
もう今でも傷残ってますもん。橋の下で拾ってきた子や言って言われたんと、うん、そやからおかんの弟のうちに子供ができひんかったんで、うん、そっちのうちの子供になるかって言われた、この2つ、
あ、
今でも心の傷残ってる、もう本当に。
うん、言っちゃダメやね、
あれ絶対嘘でも言うたらいかんね。うん、だから僕自分の子供にはそんなこと絶対言えへんかったけどね。
うん、
あるわ、思い込みってね。
ありますね。
それをまた取り払ってもらったわけですね。
はい、
そうそう、そこに戻るとなんかいろいろ挑戦できるじゃないですかね、その頃って。
うっさくさんね、若いんですよ。
若いですね。
年は本間の年いくつなんですか。
本間の年って
57
です。57、
はい、
そうやけどうちの実家の方でやったこの第0回宮川清流マラソンにエントリーしてくれて。
あ、はいはい、
きつかった。
21キロのハーフマラソン、はい、ものすごいアップダウンがいっぱいある。それでもあんちゃんなんかのよりもはるかに早くゴールしましたからね。
そうなんですか。
2時間10何分でしたね。はい、雨降ってね。
雨も
すごいっすね。
あんな田舎やからアップダウンがすごくてね。
そやけどね、すごい感動することが何個かあって、
うん、
であの民家がね、うん、100軒ぐらいでしたっけ、あれ、うん、あんの
しかない、
うん、ないですよ、うん、でみんなほとんどあの玄関に皆さん出てきてくれてね、おじいちゃんおばあちゃんが。でなんか知らんけど頑張れ頑張れって、あの100メートル先にポツンポツンポツンってあるんだけど走っていったら頑張ってねとか、なんかそういう声かけてくれるんですよ。お前ら若いねんから頑張れとかね、おじいちゃんがね。
そら沿道の応援も多分日本一高齢ですよ。
そうやろね、
あのマラソン大会日本一高齢でも、あんなじいさん、しわくちゃの腰曲がったじいさんばあさんがよぼよぼしながら頑張れ言われたら頑張れれますよね。
いやこれ高らかにね、高らかにもう後ろと前とだいぶ離れてるんですよ。ずっとやっててくれてて、
ね、そうやったんすか。
でなんか炊き出しもあってね、なんかあの途中になんか飲んだり食ったり、
うん、
おでんとかなんかありました、ね、はい、それあんちゃんなんかそれ食べて動かへんかったからね。
でも今でもフルマラソン走れるんでしょ。
いや、やったことないんですけど。
フルはやったことない、
はい、
でもしょっちゅう走ってるんですよね、毎日のように。
最近ちょっと雨が多かったんで、うん、今月はちょっと走ってないですけど富士山登ってきました。
あ、ね、はい、楽勝。
しんどかったですね。
しんどかった。
空気が薄いってこういうことなのかって。
いや僕はそれを全く感じんまんま終わったんですよね、富士山行った時。
あ、そうなの。
何も感じなかったんですよね。
やっぱり体力あるんです
よ。そうやろね、
ゴルフで鍛えてるからね。いやいやいやいや、
生まれたところが高知ですから。生まれ育ちがアンデスみたいなね、ノリ的に。
そうですね。
標高高いところで生まれたから。
ちょうどね、8合目ぐらい、3000メートル超えたぐらいに、あ、ちょっと物を取るにしてもなんかハーハーちょっと言うんですよ。で ちょっと歩くとやっぱりしんどいなっていう感じがあって、
あ、そうでした、う
ん、一緒にちょっと上がった女性の中でカムさんっていう人がおったんですけどね、うん、彼女はやっぱり高山病にちょっとなりましてね、ちょっと足が動かんように、まあでもゆっくりゆっくり歩いて、まあ、頂上まで行って、
あ、行きました、
行きました、行きました、で上ぐるっと回ってまた降りてきたんですけど、
僕はだからね、あの富士山登った時はこう意識がちょっと違ってたんですよ。それはね、うん、僕は小学校1年生と2年生 の, その自分の息子を2人連れて行って、はい、で僕の予定の中ではね、子供たちが富士山登りたいって言ったから来てるんですけど、まあ、小学校1、2年生は多分無理だろうと、うん、でその途中でもう断念する言い始めた時、僕1年生と2年生の2人を肩の上に担いでね、心配すんなと、富士山のてっぺんはお父さんが連れてったろう言うてね、ほんで2人の息子を担ぎながら上がるというのが僕の最終イメージだったんですよ。でその時に肩の上に座ってる息子たちと父親の間に大きな絆ができるとかね、お父さんってすげえみたいなのをそれこそもう祝いつけたろうみたいな気持ちでおったから、だけど2人ともあの時ね、両足が膝から下の足がない島袋勤さんっていう人、はい、一緒に行ったんですよ、はいはいはい、で僕まあ仲良かったんで、うん、で義足はめたまんま の, かあの松葉杖ついて、でその上がる島袋さんのかかとを滑らないようにね、子供たちがサポートしながら小学生たくさん連れて行ったんですよ、はい、でね、うちの子らもね、足のないおっちゃんが頑張ってんのにね、うん、俺絶対諦めやん言うてね、リュックも絶対僕に持たさずに、はい、で下は特にね途中でだいぶ戻して高山病になりかかってたんですけど、でも絶対上がるって言ってね、山頂まで上がりきってしまったんです。僕は担ぎながら上がるのがイメージ で, でそこで親子の絆ができてお互いに泣きまくりながら上がるのがイメージだったのに、なんかあの時ね、親の頑張れをはるかに超える、あの両足がないおっちゃんがね、穴井に歯食いしばって頑張ってんのにね、俺絶対諦めやん言って、だって小学生全員上がりましたもん。
すごいねそれ。
全員、うん、20人ぐらいいましたけど全員上がったんです、うん、
それは高山病になる暇もないわけ
なかったんですよ、ね、なんで最後の最後もう山頂のちょい手前で島袋さんを子供たちが全員抜いて、初めて抜いてもいい、うん、で山頂で今度は待とう言ってね、で山頂で50人ぐらいでしたけど、みんなでもう島袋島袋言って、あとちょっとあとちょっと言ってね、うん、だけど僕らが登っていくときに下山してきてる人たちがね、はい、おい義足やぜあの人って言ってね、下っていく人が何人もそうやって言ってたんです、うん、その下山してた人がね NHK に連絡したんですよ、義足で登ってる人がおるって、はいはいはい、でそれを子供たちがサポートしてる姿に涙が出たって、それを聞きつけた NHK がヘリコプターで山頂に行ってね僕らを待ち構えてたんですよ。
すげえ。
ほんで朝の6時におはよう日本6時になりました NHK おはよう日本でニュース始まったら、いきなりのトップニュースが島袋であとちょっとのそのシーンがトップニュースになったんですよ。
くわいいな、
面白かったんですよね。なんで僕はもう高山病とかになってる暇がなかったというか、ね、もうなんか我が子に感動してしまって、よう頑張ったなお前たち言って。
すごいっすよね。1年生2年生でしょ。
1年生2年生ヒョロヒョロやったけどね、上がってきましたからね。はだって今でもテレビに富士山のことが出るとね、必ず言いますよ、うん、登ったなあのてっぺんにって今でも言いますもんね。
僕もやっぱり富士山登ると見たらやっぱりあそこ行ったなってね、
なりますよね。
なんか、日本人だとやっぱり登りましょうよ。
だけど登る途中は退屈ですよね。景色何も変われへんしね。そら僕の地元の大台ヶ原登った方がよっぽど感動的ですよ。千尋滝とかニコニコ滝とかね、七つ釜滝とか隠れ滝とか光滝とか滝いっぱい出てくるから、
うわすごいですね。
めちゃくちゃ秋なんか綺麗やしね、うん、動物もいろいろ出てきたり、蝶々やあんなもんも本当にたくさんなんで、もう上がっていきながら本当に感動してもらえると思うけどね、富士山はもう待って景色変わらんし
味気ないですもんね。
全部なんかゾロゾロゾロゾロってこうゾロゾロってこうやってぞれるようなこうなんか砂利道みたいなね、はいはいはいはい、あんな感じやから、もう、まあ、ご来光だけは確かにね、日本一高いところからのご来光なんで、あら感動的でしたけどね。
まあ、そうですか。
そんな御年57歳の、
ね、全然見えませんね
還暦もうちょいというですね、はい、内迫博士でございますけども でもこんなに喋ってくれると思わなかったですよ。
とんでもないです。
皆さんいやいやもうよう喋っても2分かな思ってたのに。
いや僕とよく喋ってくれてはるんですよ。
あ、ほんまですか、はあ、僕が喋る時間を与えていないだけなんですね。
そうです。
それからあのゴルフの話に触れられたくないから
喋
られ
ない
から
。なるほどなるほど、ね、続けてください。これがやっぱね走るは走れるんですけどね、はい、飛ばないんですよね。ほんとへなチョコ玉でね。もう気合だけは入ってるし格好だけは派手なんですけどね、飛ばないんですよ、
ね、UFO 玉みたいに
本当ほよほよほよほよほよほよって落ちてからもボトって落ちてカンカンカンカンって飛んでいかないですからね前ね。
ボトッと落ち
てるんです。なんかもう残りの人生を物語ってるようなティーショットでしたねみたいな。いやいや目上の方は敬わなきゃいかんすよ、敬わないね、はい、なんてことを言いながら、はい、まあ、突然のゲストを交えてのただのバカ話でしたけれど、はい、そんなこんなでお届けしましたみるみる元気、中村文明と
内迫博史と
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
瞳に映る僕ら